辻ちゃん、
ふえちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3。イエーイ。拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト。それでは引き続き後編のリスナーズボイスをお楽しみください。
リスナーズボイス。
はい、今回もリスナーズボイスをお届けしてまいりたいと思います。先日のアクセシビリティポッドキャスト第12回に、ご質問いただいた花丸さんからまたメッセージをいただいてまして、はい、メッセージ全体につきましてはアクセシビリティポッドキャストのエントリーでご確認いただきたいと思うんですけど、はい、上ちゃん、はい、一部紹介していただけますか。
はい、辻様、植木様、ご回答大変ありがとうございました。花丸です。はい、こうして取り上げていただき本当に感謝してます。はい、ご回答とても参考になりました。はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました、
ね。でですね、今回ユーザーテストについてちょっと花丸さんからコメントいただいてまして、はい、そこを読みますね。はい、最近ユーザーテストに関するセミナーで音声ブラウザを利用されている方の操作を拝見することができました。
はい、
アクセシビリティに優れているとある雑誌で高く評価された自治体のサイトが対象でしたが、その方は全く目的を達成できずサイトの中を右往左往していて衝撃を受けました。
なるほど。
改めてアクセシビリティの必要性と難しさを実感した次第です。またその自治体は、高評価されたことでアクセシビリティに優れていると勘違いすることも怖いなと思います。アクセシビリティを評価する機関も責任を持ってやっていただきたいと強く思いました。
はい、
ということでですね、
それに対して、ちょっと私コメントさせていただいたんですけど、はい、ご紹介いただきましたユーザーテストにつきましては様々なケースがあると考えられますということでちょっとコメントさせていただきました。
はい、
まずは、サイトにアクセシビリティ上の問題があるケース、
はい、
そしてサイトにユーザビリティ上の問題があるケース、
うん、
次にテストを行っている方の音声ブラウザやスクリーンリーダーの成熟度に問題があるケースで、もちろんそれらが重複して問題が発生するケースっていうのがあるんじゃないかなっていうコメントをさせていただいたんですけど、なんか上ちゃんコメントありますか。
はい、実際ユーザーテスト、その音声ブラウザとかスクリーンリーダー使っているユーザーさんでユーザーテストやる場合なんですけど、
はい、
もう一個ね、スクリーンリーダーとか音声ブラウザの機能が欠けているっていうことが原因になることもあるんじゃないかなと。
あ、これは大事ですね。
で、はい、例えばそうですね、見出しのマークアップを一つ取ってもですね、今全部のスクリーンリーダーで見出しのナビゲーションができるわけではなくて、例えば PC トーカーとかたくさんユーザー使ってますけども、
はい、
現時点ではそういう見出しのマークアップをこう拾い読みする機能っていうのはないですし、
はい、
それからそうですね、データテーブルのマークアップなんかを取っても、ホームページリーダーなんかだとちゃんとテーブル読み上げモードがありますけれども、
はい、
PC トーカーとか他のスクリーンリーダーではなかったりしますので、
はい、
そういう場合にそもそも、コンテンツでもなく、またユーザーのスキルとか、
うん、
成熟度でもなく、
はい、
スクリーンリーダーそのものに、問題があるっていうケースもあるので、
はい、
この辺その何か問題が見つかった時にですね、どこに原因があるかっていうのを、きちんと冷静に見分ける必要が、あるのかなと。
さすがユーザーテストの専門家。
まあね。
はい。
なので、ユーザーテストなかなかね、よくセミナーなんかで手を挙げてもらっても、ユーザーテスト見学したことある人とかって言っても、なかなか手が上がらないんですけど、
はい、
やっぱりユーザーが実際に操作しているところを観察しているとですね、
はい、
僕でもやっぱ未だに、目から鱗は1枚2枚と落ちることがありますので、
なるほど、
ぜひですね、ユーザーテストそういう機会を作って、ガイドラインに基づいてコンテンツを作るだけじゃなくてですね、
はい、
プラスちゃんとユーザーさんにとってこう使いやすいか分かりやすいか、ちゃんと操作できるかっていうのをですね、確認する、そういう機会をぜひ作っていってほしいなと思うわけですね。
はい、
はい、
なかなかユーザーテストって見る機会って少ないですよね。
そうですね、
はい、
なかなかないんですけれども、
はい、
特にね、全盲の人がスクリーンリーダーとかを使っている場面っていうのはなかなか見る機会、チャンスはないと思うんですが、
はい、
これはなんか辻ちゃんが最近そういえばビデオでなんか紹介して
はい、そうですね、スクリーンリーダーとはっていうところからちょっとお話をさせていただいてるんですが、まだ、なんて言うんでしょうね。私自身もちょっと 撮影の時に結構緊張しちゃって、ちゃんとうまく情報を伝えられてるかなっていうのが心配なんですけど、もしよろしければこのコンテンツも見ていただけたらなと思います。はい、
どこ見れるの？
当社の、ウェブサイト、このアクセシビリティブログからも、見ていただくことできますんで、はい、もしよろしければご覧になってください。はい、
よくね、スクリーンリーダーとか音声ブラウザー使って見てる人はいますけども、
はい、
実際にユーザーが使ってるところを見たことある人ってなかなかいないので、
そうですね、
そういう意味ではですね、辻ちゃんが手取り足取りこういう風に使ってるんだよっていうのを見せてくれてますんで、
はい、
ぜひご覧になってください。
はい、よろしくお願いします。ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお届けしてまいりました。
またね、皆さんからのメッセージ募集してますんで、
はい、
ぜひ送ってほしいんですが、送り先をお願いします。
はい、a11y@mitsue.co.jp または、このブログへのコメントの形でいただければと思います。
もしあれですよね、ペンネームつけてもらえれば、
はい、
ペンネームでご紹介させていただきます
ね。そうですね、はい、
はい、
それでは
アディオスアミーゴス。